ラジオ図書館。ラジオ図書館では暑さを吹き飛ばすスリラー特集と題して、韓国のミステリー・サスペンス小説をご紹介しています。今日ご紹介する作品はソン・シー・ウの良き友です。2008年に発表されたソン・シー・ウのデビュー作です。寝転がって本を読むのが好きだという彼女は、読書は他人に見せるためのものではないので、教養や知識に関する本ではなく、面白そうな本を選んで読むのだそうです。さて、小説「良き友」の主人公はキム・ドンピョという名の獣医です。良き友動物病院はソウルのヨンサンの道路沿いにある小さな病院で、私は院長であり、病院に一人しかいない獣医だ。古い住宅と小さな店、住宅の地下に設けられた小規模の町工場が並ぶこの町は、政府のヨンサンニュータウン開発計画の発表で大きく変化している。周りの環境は変わったが、病院の利用客は増えることもなく、動物病院の日常に変化はなかった。ある月曜日、看護師が帰った後、院長のキム・ドンピョは病院に残っていました。入院中のシュナウザーという種類の小型犬にジャーキーを差し出してみましたが、何回か噛んだ後吐き出してしまいます。どうも具合が悪そうでした。犬の名前はナバギと言い、先週の金曜日、飼い主のヨンギョンが日曜日の午前中に引き取りに来ると言って預けていきました。ナバギを預けたヨンギョンは赤い車に乗って病院を後にしました。車の助手席には帽子を深くかぶった男が座っていました。ところが、引き取りに来ると言っていた日曜日が過ぎてもヨンギョンは現れず、何度も電話をかけてみましたが連絡が取れませんでした。仕方なくトンピョはナバギの診察記録にあったヨンギョンの住所を訪ねてみることにします。知り合いの不動産屋に立ち寄って聞くと、彼女の家は動物病院から10分ほど離れたところで、ウジョン不動産の職員たちがたくさん住んでいることから、通称ウジョン不動産社宅と呼ばれるアパートでした。ヨンギョンが薄汚いシュナウザーを抱いて動物病院を訪ねてきたのは4ヶ月前のことでした。彼女は子供たちにいじめられている犬を助けたと言いました。この子の名前はナバギに決めました。この子にはナバッケ、つまり私しかいないから。トンピョはナバギを連れて彼女が住んでいるという302号室へ向かいました。ベルを押していると、隣の家から中年の女性が顔を覗かせました。302号室のお嬢さんはどこかへお出かけでしょうか。動物病院に犬を預けたままいらっしゃらないもので。あ、それが、実はそのお嬢さん亡くなったんですよ。一瞬アパートが地面の下に一度沈み、浮かび上がるようなめまいを感じた。その時、段ボール箱が私を押し出した。目を上げると、中年の男が大きな箱を抱えて4階へ向かって階段を上っていく。ヨンギョンが死んだだと？なぜ？どのように？頭の中で疑問が渦巻いていた時、今度は箱を抱えた若い男がまたもや私を押し出すように階段を上っていく。軍人のように短く刈り上げた髪の毛、日焼けした顔、尖った顎、箱を抱えた左手の指には薬局の袋がかかっている。 ナバギが吠え出し、ブドウの箱を持って男たちの後ろからついてきた中年の女が3階で立ち止まった。302号さんの犬なんですって。お嬢さんが預けたままなので連れてきたそうですよ。隣の女が説明すると、4階の女が答えた。ああ、いつもうるさく吠えていたのがこの犬ね。飼い主がどうなったのかも知らないで。何か事故でもあったんですか？どうして？トンピョが聞くと、4階の女が答えた。事故というか、まあ、とにかくその家にはもう誰もいませんよ。隣の家の女が割り込んできて、4階の女に尋ねた。それはそうと、家族水入らずでお買い物ですか？まあね、あさってウジョンが軍隊に戻るの。今度の休暇は長いと思ったけど、あっという間に終わったわね。それはそうと、今度の事件が周りに知られないよう気をつけてくださいね。アパートを出ると、駐車場に大柄な男が2人タバコを吸っていました。刑事たちでした。ヨンギョンの携帯電話にかかってきた番号を追跡し、トンピョのいるところまで来たのです。トンピョが事情を説明すると、刑事はナバギが犯人の顔を知っているかもしれないと言いながら、協力してくれるよう頼みます。トンピョがうなずくと、刑事は警察署へ向かいながら、ヨンギョンが発見されたいきさつを説明しました。ヨンギョンは2年前から建築設計事務所で働いていました。日曜日にも働くことが多い設計士が、ヨンギョンに預けておいた設計図が必要になり電話をかけましたが、連絡が取れず家まで訪ねてきました。そしてドアが開いたままになっているのをおかしいと思って中に入り、倒れている彼女を見つけました。テレビ台の角に髪の毛と血がこびりついていて、ヨンギョンはその下で死んでいたのです。刑事たちは聞き込み調査に取り掛かりました。そして先週の木曜日、ヨンギョンの家にピザを配達した人から、浴室から男の声が聞こえたという証言を手に入れることができました。刑事たちはヨンギョンが複数の男と付き合っていたようだと話し、今調査中の容疑者は2人だと言いました。そしてその中に犯人がいるなら、犬がその顔を覚えているかもしれないと考えたのでした。調査室のドアが開き、刑事と一緒に1人の男が入ってきた。ナバギは取り調べを受けている容疑者の方に目を向けたり、尻尾を振ったり、クンクンと匂いを嗅いだりしなかった。予想はしていたが、失望感を感じた。30代の設計士、ヨンギョンの同僚だったイージンミョンと、50代のヨンギョンの上司、キムテファは、どちらもヨンギョンとの付き合いはごく短いものだったと容疑を否定した。昨日と今日、私は成り行きでヨンギョンを知っていた人たちの話を聞いた。彼らはヨンギョンが死んで当たり前とまでは言わなくても、死ぬぐらいの理由は持っていた人だということを匂わせた。当然ながらヨンギョンには釈明の機会も、代わりに釈明してくれる人もいなかった。結局捜査は行き詰まり、トンピョはナバギを連れて病院に戻りました。昨日からナバギの様子がおかしかったのです。診察室に入ってレントゲンの電源を入れた。ナバギの胃の中に変な何かが見えた。金属のかけらのように見える何かが胃の中を動き回り、傷をつけているようだった。開腹手術が必要だと診断を下した。ナバギの腹にメスを当てようとした時、ふと不吉な予感がした。 もしかするとナバギが何かを解明してくれるのではないだろうか。メスを置いて手術台の前にカメラを取り付けた。ナバギの胃を開き、それを取り出してトレーに落とした。銀色の岩薬、ジンタンを連ねたようなチェーンにかかった2かけらのステンレス、軍番と呼ばれる一連の番号、名前、血液型が刻み込まれた軍人の認識表だった。名前はハン・ウージョン。ハン・ウージョン、それはウジョン不動産の社長の息子の名前でした。昨日ヨンギョンの家の前で出くわした段ボール箱を抱えた青年、もしかすると休暇中だった彼は昼も夜もなく吠えるナバギの鳴き声に腹を立て抗議をしたのかもしれません。拾われた時からよく吠えていたナバギがおとなしくなったかと聞いた時、ヨンギョンはこう話していました。先週は上の家の人が文句を言ってきたけど、なんとか取り繕いました。彼は刑事に電話をかけた後、ナバギの手術を終えます。ヨンギョンは軽く男と付き合った。犬の鳴き声に文句を言いに来た男も軽い恋愛の対象になる。男の親をはじめアパートの住民はこの関係を知るはずも、知りたいとも思わなかった。彼らがヨンギョンに関心を持つのは犬が吠えて自分の生活に不便をきたす時だけだった。男はヨンギョンの家で首にかかっていた認識表を外した。ナバギは誰にも気づかれることなくそれを飲み込む。ヨンギョンと男は軍隊に戻る前に旅行に行くことにする。金曜日の夕方、ナバギを良き友動物病院に預け、ヨンギョンの赤い車に乗って、男女は土曜日の夜に帰ってきた。その夜、男はヨンギョンの家に認識表を置いてきたことに気づく。疲れていたヨンギョンは男の訪問が煩わしい。男が怒りを感じる。何回か殴った後、突き飛ばしたヨンギョンの後頭部がテーブルの角にぶつかり死んでしまう。男は自分とヨンギョンが付き合ったことは誰も知らないはずと安心し、平然と家族と買い物に行き、死んだ女に犬を返しに来た獣医を段ボール箱で押しやり通り過ぎる。おおむねこんなストーリーだろうか。ヨンギョンはそんな風に死んでいったのだろうか。ドンピョの推理を最後にお話は終わります。このエンディングについて文芸評論家のチャン・ソヨンさんです。
작품의첫부분에등장하는동물병원표어중에현대인의사망경
영경노진세대요키토모와스테다이노닷다나바기でした。そのナバギを拾って大事にしたところを見ると、ヨンギョンも最初から軽い人ではなかったかもしれません。他人との付き合いを軽んじる環境の変化に合わせて自分も変わっていったものと考えられます。ヨンギョンを死に至らしめた犯人は彼女が働いていた会社のオーナーの息子ハン・ウジョンでした。作者は誰かの良き友になるより個人の利益を重視する現代社会の姿を描き出しています。
暑さを吹き飛ばすスリラー特集と題してお送りしたラジオ図書館、今週はソン・シウの良き友をご紹介しました。ご案内はユーシンジョンでした。